恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。この教会にアーナクラブが導入されて20年。もしもアーナがこの教会なかったらと思うと、私はゾッとするのです。日本の将来、また日本の教会の将来は子どもたちが握っています。少子化の流れの中で、日本もまた日本の教会もその将来が歩まれています。子どもたちがいなくなった教会には未来がないのです。共にこの働きの重要性を教会挙げて再確認し、そのために奉仕をしてくださっている大勢のリーダーの方々に心から改めて感謝をし、またますますの祝福を祈り、さらに多くの奉仕者が与えられるように祈っていただきたいと思うのです。先週の日曜日の午後に開かれたアワナのフェスティバル、そのプログラムの中で、このスライドもとても楽しいプログラムでしたが、何よりものハイライトは、実は山本美代姉妹の証でした。その証を聞かれた何人もの方々が、その証に本当に感動を覚えた、その証をしておられました。姉妹のお許しをいただいて、もう一度少しだけその内容を言わせていただきますと、がんの末期でとても辛い状態の中にあられた姉妹のいとこの方に、親御さんからあなたが信じているそのイエス様のことを伝えてあげてほしいと頼まれたそうです。しかしそんな状態の中にあるいとこに、イエス様のことを伝える勇気がなくって、自信がなくって、牧師さんを呼びますと言いましたら、そんなことだったらいいですと、せっかくの証のチャンスを失って、そしていとこの女性の方はそのまま亡くなられたというのです。そして姉妹は泣きながら、もうあんな思いはしたくないと語られました。それはとてもとても私たち一人一人にとっても身につまされる、胸を打つ真実な証でした。今日の聖書箇所からもそんな真実な証が聞こえてきます。そんな真実な涙を見ることができるのです。それはイエス様のお弟子さんの一人ペテロの証です。イエス様が逮捕され、その驚くべき神の力を発揮することもなくお縄になり、引っ張っていかれるのを見て、弟子たちは蜘蛛の子を散らすように逃げていきました。私の同郷の高知出身で、もう天国に行かれましたが、島村企画先生という私の大好きだった先生がいらっしゃるんですが、その先生の5本の中にこういう場面が出てきます。石を投げるとメダカが散る、散ったメダカはしばらくすると自分たちの逃げた跡がどうなったかを見ようとするもののように集まってくる。一旦逃げた弟子たちもまたイエスが気がかりになったので近寄ってこようとした。島村先生らしい表現だなと思うのです。そのように近寄ってきた人物は少なくとも3人聖書の中には描かれています。第1はマルコの福音書だけに紹介されているのですが、マルコの福音書の14章の51節52節です。マルコの福音書の14章51節からお読みしますと、ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについて行ったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は 雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。実に奇妙な、また興味深い文章です。この裸で逃げた、無様な姿で逃げたその男は、若者は、この福音書を書いたマルコ自身であろうと言われています。私もそうに違いないと思っているんですが、天国でマルコに聞いてみると、あれは私じゃないと言われると困るのですが、勇気を振り絞って惹かれていくイエス様にそーっと遠巻きについていったところ、お前もあのイエスの弟子の一人だろうと捉えられそうになったのです。すると、なんとこの青年は、すっぱだかの上に雨布をまとったままで、そんなところにのこのこ出かけていっていたというのです。そして、掴まれた雨布を脱ぎ捨てて、すっぱだかのまま逃げ出したという不思議なお話。なんで、すっぱだかのまんまそんなところに行ったのか、そんな格好で行ったのか、不思議なんだなと思いますけれども、まあ、その話をし始めると1時間の話になってしまいますが、しかしそんな出来事、小さな一つのエピソードを一体誰が知っているんでしょう。それは本人だけです。マルコはそんな恥ずかしい自分の経験をその福音書の中にそっと挟み込むように書き入れたと思われます。昔ヒッチコックという映画監督がいましたよね。この監督は自分の作成した映画の中に、ほんのちょこっと通行人役とか、ちょっとした役で顔を見せるというですね、そういうおふざけをしていたのです。ですからヒッチコックの映画を見るときの一つの楽しみは、監督自身がどこに出てくるかを探すという楽しみがありました。マルコは自分の福音書の中に自分自身の、それもとても恥ずかしい姿をちらっと登場させて、しかしそんな恥ずかしい私に注がれた神様の恵みを逆に証ししようとされたのでしょう。あと二人イエス様についていった人物はいます。ヨハネの福音書の18章です。ヨハネの福音書の18章の15節からお読みしますと、ヨハネの福音書18章の15節16節、シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。ここにもう一人の弟子という形でついていった人物があります。大祭司の知り合いで門番の女性に顔パスで入れた人物、これは先ほどのマルコと同じように、この福音書を書いたヨハネ自身であろうと思われます。天国で、いやあれは別だと言われたらそれも困るのですが、一般にはこれはヨハネだろうと言われています。ヨハネはイエス様が十字架につけられた時にもその十字架の下に立っています。そしてここにも描かれているもう一人はペテロです。ヨハネはさっさと大祭司の中庭に入っていきました。しかしペテロはそうはいきません。彼には何のコネもないのです。それにイエス様を捕らえた大祭司の中庭、敷地の中に入っていく、それには躊躇を覚えます。敵がうようよしている、そんな中に入るともしかすると自分も捕まえられてしまう恐れがあるのです。門の外でたじろいでいると、先に入ったヨハネが出てきて、門番の女に自分の知り合いだ、中に入れてやってほしいと頼み込んで、やっとペテロも中に入っていきます。時は春です。その深夜、仮 海抜1000メートルほどの地点にあるエルサレムの春の深夜、それはしんしんと冷え込むのです。私もエルサレムの春の深夜を経験しましたが、それは手がちぎれるほどの冷たさを感じるのです。ですからヨハネ18章の18節には、寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていたとあります。本当はペテロはできれば暗闇の中にいたかったんです。顔がバレるといけませんので。しかしそれではかえって怪しまれます。そこで他のみんなの中に加わって焚き火に当たりました。するとその焚き火の光がペテロの顔を照らし出しました。突然です。女中の一人がペテロの顔を指さして口を開きました。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ピクピク怯えながら、やっとのことでそこにいるペテロ、突然のその言葉に顔はこわばり、必死の思いで表情を作りながら、何を言っているのか私にはわからない、違うとは言わないで何とかごまかそうとしたのです。マタイの福音書71節、そしてペテロが入り口まで出て行くと、やっぱりここにいるのは危険です。すぐに逃げ出せるようにそろりそろりと入り口に近づきました。すると他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言ったというのです。この人はナザレ人イエスと一緒でした。またまた追及されました。ペテロはさっきよりもさらに強く否定します。それでペテロはまたもそれを打ち消し誓って、そんな人は知らないと言った。今度ははっきり偽りました。そして誓ったというのです。73節、しばらくするとなんとか追及の手を逃れて、そんな嫌な話題が静まって、ペテロは少し安心したのかもしれません。ところがしばらくすると、ルカはそれから1時間ほど経つとその時間の経過を私たちに教えてくれました。しらばっくれてただの野獣馬の一人であるかのように装っていたのでしょう。しかし突然人々の目が一斉にまたペテロに向く事態になってしまいました。そのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の鉛ではっきりわかる。必死になって自分を隠していたペテロでした。頭隠して尻隠さず、ボロ丸出しだったのです。ペテロはガリラヤ生まれのガリラヤ育ち、どう隠そうとしてもガリラヤ弁丸出しなのです。ガリラヤ人は独特の鉛があって、ユダヤの人々、南の方に住んでいるユダヤの人々にはガリラヤ人の発声発音は聞き取りにくいものがあったそうです。ですからガリラヤ人は街道で聖書朗読をしてはならないと定められていたそうです。例えば私が一生懸命自分を隠して打ち消して、御社何言うがぞ、まっことわからんちや、高知弁丸出しなんですが、高知弁丸出しで一生懸命自分を隠そうとしても、お前は高知の出身だろうとバレてしまうようなものです。それだけではなくて、ヨハネの福音書ではそれに追い打ちをかけるようなもう一人の追及の言葉が上がったことを紹介しています。ヨハネ 18-26、 大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか、あなたはそのであの人と一緒にいました。あちゃー ていう感じです。すなわちほんの数時間前に めちゃくちゃに剣を振り回して大祭司のしもべの耳を切り落としたペテロ、なんとその同じところに耳を切り落とされた者の親類の一人もいて、はっきりとその犯人ペテロを目撃していたのです。もう逃げようもありません。74節、すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。そんな人は知らないぞ、もしも私が知っていたとしたら呪われてもいいとまで強く否定したのです。こうやってペテロがイエス様を否定していくその順序を見ていくと、次第次第にその言葉が強くなっていきます。何を言っているのかわからないととぼけ、そんな人は知らないと誓って否定し、ついには呪いの言葉まで使って否定するのです。嘘は一旦つくとさらに拡大し強くなっていくのです。彼が強く否定すればするだけそこにペテロの恐怖心がよく見えてきます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書全部がこのペテロのイエス様を裏切り否定した否認した記事を書いているのですが、それを見比べていくととても面白いことが見えてきます。すなわちペテロが立ったり座ったり門の外でうろうろしていたり、真ん中に来たかと思うと入り口に逃げ出そうとしたり、うろうろうろうろそわそわそわそわしているペテロの姿です。本当に彼が落ち着かないでそわそわドキドキしている姿。しかしこの時点ではまだ弟子たちに対する逮捕状は出ていないのです。ですからヨハネなどは堂々と中庭に入り、また先ほども言ったようにイエス様の十字架の真下に立っているほどなのです。恐れなくても良いものを恐れてビクビクしていると全てが恐怖の的になってしまい、犯さなくてもいい罪を犯してしまうのです。幽霊の正体見たり枯れ尾花。さてこのペテロのイエス様否定の話は今も言いましたように4つの福音書すべてに出てきます。ペテロといえばイエス様の十二弟子の中でトップの位置を占めていると思われる一番弟子、指導的な立場にいます。そんなペテロにとってこの出来事は、最も恥ずかしいペテロにとっては生涯最大のスキャンダル、汚点です。愛するイエス様の一番大切な時に、よりにもよってイエス様を知らないと三度も否定した、裏切った、そんな恥ずかしい失敗はできれば隠しておきたい、他人には知られたくないと思うところです。しかし考えてみてください。このスキャンダル、その出どころ、その情報源はどこなんでしょう。それを知り得ることができたのは一体誰でしょう。ペテロ自身です。ペテロ自身がその情報源であるとしか考えられないのです。それもペテロは幾度も幾度もその恥ずかしい自分の失敗を人々に語り続けたのでしょう。なぜでしょうか。暴露趣味でしょうか。いえ、それを語らなければ見えてこない、人々に伝えられない一つの素晴らしい事実があったからです。語らなければおられなかったのです。それが福音というものです。それがイエス様の恵みということです。罪の増し加わるところ恵みも満ち溢れました。ペテロは神様の恵み、愛の大きさを伝えるのにはどうしても自分の人生最大の失 敗を語らないではおられなかったのです。74、75節。すると彼は、そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そして彼は出て行って激しく泣いた。ペテロが持っていた、他のみんながイエス様を知らないと言っても私は絶対にそんなことは言いませんといったあの自信も、ものの見事に崩れてしまいました。もしもイエス様のために死ななければならないとしたら、私は命も捨てますと言ったあの決心は、一人の女中の言葉で簡単に吹き消されてしまいました。イエス様への愛と従順、信仰と献身の思いは、誰よりも私は強く持っている、確かだと思っていたものが、なんとそれを自分自身で踏みにじってしまいました。そこに夜明けを告げる鶏の鳴き声です。そしてその鳴き声がペテロにイエス様のお言葉を思い出させたのです。鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言います。ペテロは最後の晩餐の席で、そんなことがあるものか、とんでもない、イエス様あなたは私のことは分かっていない、そんなことはありえないと強くそれを否定したその言葉が、今は真実であったことを思い知らされたのです。イエス様のお言葉の確かさを思い出させられたのです。鶏がその鳴き声で告げ知らせる朝の到来、それが今ペテロにやってきたのです。挫折の後で、全ての自信が崩れ去った後で、イエス様のお言葉だけが残り、イエス様のお言葉だけが固く立っている、そこに新しいスタートが切られるのです。私たちの人生の朝もまさにそのようにして訪れてくるのです。そうして彼は出て行って激しく泣いた。一体その激しく泣いた涙の成分は何なんでしょう。自分の弱さ、自分の愚かさ、不甲斐なさ、不信仰をただ悲しむだけの涙だったのでしょうか。いえ、その涙はイエス様の御言葉を思い出して激しく泣いた。イエス様は正しかった、真実であった、主は全てをご存知であった、私が知っている以上に主は私のことを知っていておられくださっていた、その上でこの私のためにイエス様は祈り、許し、受け入れ、支えよう、用いようとしてくださっていることを知らされ、その喜びの涙でもあるのです。もうこれまでのように、私がと出しゃばり、一生懸命背伸びして頑張ろうとすることはないのだ。少しでも他人より先に、上にと向きになる、そんなことももうないのだ。そんなことが何にもならないことを彼は今嫌というほど知らされたのです。そしてそんな挫折と絶望の中から、ペテロの心の中には不思議な安らぎと希望が満ちてきたのでしょう。ペテロはこれまでは、自分はこれだけ頑張っているから、熱心だから、従順だから、よくやっているから、だから神様は私を受け入れ、だから私は喜ばれている、だからイエス様は私に目をかけ、私を認めてくださっているものだと思い込んでいました。し しかし、そうした自分の誇り、自分の自信が今、ものの見事にひっくり返り、砕かれて、見えてきたのは自分の愚かさ、弱さ、卑怯さ、不信仰、臆病、自己中心。しかし、そうした発見で初めて、頑張るからじゃない、一等賞だからじゃない、熱心だからじゃない、ありのまんまの自分を受け入れ、愛し、許し、そして、用いようとされるイエス様を今知ったのです。自分のことを誰よりも一番知り理解しているのは私たちは自分のことだと当然考えます。ペテロもそうでした。しかし、事実は違ったのです。自分で自分を知っている以上に、イエス様は自分のことを私のことを知っていてくださっている。そして、その上で、こんな私を理解し、そんな上で受け入れ、愛してくださっていることを知ったのです。こうした発見が、彼を激しい涙へと誘ったのです。ヨーロッパの古い教会の屋根の上には、十字架の代わりに鶏が飾られています。実はそれが風見鶏の起源なのです。風見鶏というと、今では、以前の総理大臣にも風見鶏というあだ名を付けられた総理大臣がいましたが、今では風見鶏というと、状況によってあっちこっちへと向きを変える優柔不断なもののシンボルのように言われるんですが、その起源は違います。風見鶏。それはイエス様の真実と自分の愚かさを私たちに知らせ、そして私たちを目覚めさせてくださる、そういうシンボル。ペテロにとってのあの鶏、ペテロを本当に目覚めさせ、ペテロに本当の意味の朝を告げ知らせた、その鶏を私たちもいつも覚えるようにということで、教会の屋根に鶏をつけるようにと命じて、昔の教会は鶏を上に掲げたのです。私たちの教会の、ね、十字架の上によくカラスが止まっている場面を見るんです。十字架の上にあのカラスは似合わねえなとですね、時々思うのですがですね、誰かあそこに鶏をくっつけてください。ギリシャ語で鶏のことをアレクトールと言います。そして実はこのアレクトールという言葉は2つの言葉の合成語でして、アっていう言葉とレクトールという言葉がくっついた言葉だと言われます。そしてレクトールというのは寝床、ベッド、そしてアはそれを打ち消す言葉です。なはち、寝床を捨てよ、寝床を離れよ、目覚めよというですね、それがなんと鶏、アレクトールの言葉の意味だというのです。なかなか内灘で夜明けを告げる鶏の声を聞くことはありませんけどですね、でも田舎に行くとですね、鶏がけたたましく朝を告げています。まさに鶏アレクトールは、寝床を離れよ、眠りから覚めよ、私たちにそれを知らせるのです。この暗い時代に人々に目覚めよと告げ知らせ、イエス・キリストによってあなたにも朝が来ます、夜明けがそこに来ていますと伝え、そこに本当の希望があります、あなたの人生の夜明けはそこにありますと告げ知らせる、それが教会に与えられた使命、クリスチャンに与えられた務めだということを、教会の上の鶏は私たちに教えるのです。ペテロにとっては鶏が用いられました。彼が目覚めるようにと用いられた神様の道具でした。私たちもそのように様々な 道具が用いられて、イエス様の言葉を思い出させ、主の愛、イエス様の愛に目覚めさせようと神様はされるのです。あの古代の教会の偉大な指導者であったアウグスティヌスは、絶望的な思いでいるときに、近くで歌っている子供たちのわらべ歌、取りて読め、取りて読めのあのわらべ歌が彼にとっての鶏に用いられたのです。取りて読め、取りて読め。今この絶望の中で、行き詰まりの中で、取りて読むべき本は何だろう。聖書以外はない。そして聖書を開いて、ローマ書の御言葉によって彼の人生が作り変えられたと言われています。ある人にとっては、自分が犯してしまった失敗が、その経験が鶏に用いられ、ある人にとっては病気が、怪我を負ってしまったこと、事故に出会ってしまったことが用いられたりします。またある人にとっては、大切な愛する人との別れであり、死別が用いられたりします。様々なそれぞれの鶏が用いられて、そうだ、教会に行ってみよう、聖書を読んでみよう、イエス様のことを知りたい、そういう願いが起こされるのです。それは本当に素晴らしいあなたの鶏なのです。この同じ出来事を描いてくれたルカは、ルカの福音書の22章の61節のところで、他の福音書にはない貴重な一つの事実、一場面を私たちに残してくれました。ルカ22章の61節、主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。ペテロは三度目にイエス様を知らないと言ったとき、ちょうどそのとき鶏が鳴き、ちょうどそのとき その大祭司の家の中で裁判を受け、惹かれていくイエス様がそこを通りかかったのでしょうか。ちょうど鶏の声と呼応するかのように、イエス様は振り向いてペテロを見つめられたというのです。実に印象的な一瞬をペテロは私たちに書き残してくれました。そのイエス様のペテロを見つめる眼差し、それは冷たく突き放したような、ほら見ろ、言わんこっちゃないと責めるような、裁くようなものではなかったのです。ペテロの弱さも挫折も失敗も、すべてを包み込んで受け入れ、許し、理解し、生かし、用いようと語りかける、実に雄弁な愛に満ちた眼差しだったのです。クリスチャンというのは、そのイエス様の眼差しの中に生きるものです。いつもその眼差しを感じながら生きる、それがクリスチャンの生き方です。そして同じそのイエス様の眼差しが、今日今もあなたに向けられているということをぜひ知ってほしいのです。あなたのすべてを知っているよ。あなたの弱さ、あなたの恐れ、あなたの戸惑い、あなたの不安、あなたの思い煩い、あなたの痛み、あなたの悲しみ、そのすべてを私は知っているよ。そしてそんなあなたを私は愛しているよ。そんなあなたのために私はあの十字架の上であなたの代わりに死んだんだよ。私の愛と私の許し、私の約束を受け入れて、私と一緒に歩んでいこうと、その眼差しは今日も私たちを招いているのです。どうかそんなイエス様の眼差しのうちに、今日私たちもありがとうと進みで、イエス様と共に歩む、また一周を始めましょう。お祈りしましょう。天の父様、 この朝も御言葉を通し、2000年の時を超えて、ペテロ自身が何度も何度も証ししたでしょう。あの恥ずかしい大失敗のお話を通して、しかしイエス様を知らないと否定するのはペテロどころではない、三度どころではない。私たちは何度イエス様のことを知らない素振りをし、そんな人は知らないと誓い呪うようなことをしているでしょうか。しかしそんな弱い、本当に臆病な私たち、そんな私たちに、しかしあなたは愛の目を眼差しを向けてくださり、そんなどうしようもない私たちのために十字架にかかって、卑怯な私のために十字架にかかって死んでくださり、そんなすべての罪をその上で身代わりとして呪われ捨てられ罰されて死んでくださったこと、しかしよみがえって今も生きて、今も私たちに愛の眼差しが向けられていることを感謝をいたします。私がと肩肘張って頑張って生きていこうとするその頑張りももろくも崩れてしまいます。しかしどうしようもない、だからこそあなたの許しが、あなたのご愛が、恵みが今日も注がれていることをありがとうございます。今日お一人お一人とともに、あなたのご愛の中に、恵みの中にもう一度進み出て、あなたの許しを、あなたのご愛を、恵みをいただきます。あなたの眼差しの中に今日も進み出ます。主どうぞ私たちを許し清め、私たちをまたお持ちください。どうしようもないものである私たちを、しかしあなたがあえて選び用いてくださる主のご愛を心から感謝し、尊いイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。